重徳和彦のフューチャースピリッツ。はい、皆さんこんばんは。重徳和彦のフューチャースピリッツ始まりました。今日のゲストはですね、今日は若手経営者お二人にですね、来ていただきました。一人が有限会社警備センター東亜の村上大輔さんです。こんばんは。
あ、こんばんは。
はい。それからもう一方が経営者というか弁護士さんですね。
はい。
はい。中根恒彦法律事務所の弁護士をされている市村洋平さんです。
はい、こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
この市村さんはこの FM 岡崎2回目と。
え、実は2回目の出演でございます。
これは前回はどういう
前回は弁護士会の法の日記念行事というイベントを、紹介させていただくために、出させていただきました。あ、
弁護士会のためにしっかりと、働いてらいらっしゃるわけです
ね。そうですね、
はい、自分の仕事以外の。
そうです。地域の皆様のために一生懸命働いております。
はい、今日はこのお二人にですね、いろんな話をしていきたいと思うんですけれども、さっきのこの控えの部屋で聞いたら、市村さんが私のちょうど一回り下の、
はい、
同じ犬年だと。
そうなんです。
はい、
はい、
ということで、
はい、
大体年代は分かると思いますが、で村上さんがその一つ上と。
はい、
そうですね。30代後半のお二人と、はい、こんな感じですかね。
はい、はい、そうです。
その通りです。
はい、そんなことで、この後いろいろな話を聞かせていただきたいと思います。重徳和彦のフューチャースピリッツ。はい、それでは改めて警備センター東亜の村上大輔さん、はい、からじゃあまず、
はい、
一つ年上ということで。
ありがとうございます。
お二人のうちでは、はいはい、ということで話を、聞き始めたいと思いますけれども、今の会社なんか、
はい、
おじいさんの代から。
あ、そうですね。はい、もう岡崎でですので40年ぐらい、
うん、
させていただいてますかね。
はい、そういう計算なんですね。
はい、
村上さんが、
はい、
この会社で働き始めた時からは何年なんですか。
私ですか。はい、私はですね、この会社に入って18年ぐらいですかね。
18年だから、
はい、
だから基本的にもう学校出て。
あ、そうですね、すぐですね。
そういうことですね。
はい、
あ、なるほどなるほど。
はい、
社長になって何年。
社長になってですか。ええ、社長になってですと、約13年ぐらいですかね。
13
年ぐらい。23とか4ぐらいの時に。
うもう社長だったんですか。
はい、はい、もうさせていただいてます。
はあ、はい、ねえ、は
い、若い経営者でしたね。
若かった、まあ、今でも若い。
そうですね、
と思いますけど、はい、同じ人も若かったんですね。
そうですね。
政治家でいうとまだ被選挙権もない年齢のうちから。
そういうことですかね。はい、そうかもしれないですね。
はい、比べ方がおかしいですけど。
はい、
あ、そうですか。で、基本的には、警備センターですから、
はい、
なんでしょう、そう言ってもセキュリティっていう面ではいろんな仕事があると思うんですけど、どんなことを。
そうですね、はい、うちが対応させていただいている警備っていうのが、
はい、
主に施設を、管理するような、うん、はい、警備だったり、うん、また地域を巡回するような青色パトロールの事業だったりですね。
あ、
またイベント警備での交通誘導とかですね、また道路工事での交通誘導とか、はい、その辺の仕事をさせていただいてますね。
あ、だから 人、はい、人がたくさん。
そうです、そうです。
必要というか、
はい、
そのセキュリティの機器を売るとかそういう話じゃなくて。
あ、ただグループ会社に、うん、そういう防犯警備会社があってですね、セキュリティの話をいただいた時は、はい、そちらをご紹介というような形でさせていただいてます。
そうですね、はい、そういういろんな連携をしながら、はい、でもそれだけ人がたくさん必要な仕事だと 結構最近はこの世相ですからいろいろ困ってるんじゃないですか。
そうなんですよ、まあ、あのうちだけじゃなくてですね、業界全体ですね、まあ、あの来年のオリンピックに向けて今ちょっといろいろ慌ただしいところもありまして、まあ、その中でやっぱり圧倒的にちょっと警備員が足りないということですね、まあ、各社いろんな知恵を絞って今やってるところなんですけど、
なかなか、
はい、
ね、あの大事というか何事もなく終わって当たり前の、
そうですね、
業界なだけに、なんか万が一があっちゃいけないから、それは結構
そうですね、
大変ですね、人繰りがってのはなかなか、
まあですので、あの、人にまあ頼ってばっかの警備じゃなくてですね、まあ最近うちの方でも取り組んでるのが、まあ AI を使ったような警備とかですね、だから人と機械を使って、コンピューター使ってですね、まあ交通誘導したりとかですね、まあ出入管理、まあ先ほどのあの施設の管理ですね、そういうのやったりとかいうところに取り組んでますね。
あ、はい、やっぱり AI ですか。
そうですね、やっぱもう時代は AI ですね。
時代は AI ですね、はい、ちょっとまた続きはまた聞かせていただきたいと思いますけども、はい、一方で、市村洋平さん、
はい、
はい、弁護士になって何年、
今年でちょうど10年になります。
はい、だからもともと岡崎ではなくて、
そうなんです、
はい、
まあもともと出身は春日井なんですけども、
はい、サボテンの町、
そうなんです、サボテンと書道の町、
書道の小野の豆腐
豆腐ですね、
はい、
有名な町なんですけども、まあ、司法試験に受かって、あの、はい、お医者さんと同じように研修期間というのがあるんですけれども、うん、まあ、その研修期間でたまたま岡崎の事務所に配属になりまして、まあ、そこから10年、まあ、岡崎に定着したということになります。
で、奥さんも見つけて、
幸いにして、
そうですか、
はい、
岡崎で
土着の民として、
なるほど、
はい、
この辺は打ち合わせ抜きの
質問
でしたけど、はい、良かったです、
はい、
ハマって良かったです、
ありがとうございます。
で、ね、さっきのセキュリティの話と少し関連づけると、犯罪とか治安とかいうのは岡崎はどんな方なんですか。はいはい、
そうですね、全国でも有数の犯罪多発地域ということで、
岡崎が、
岡崎、まあそうですね、岡崎含めた西三河地域、
ああそうなんですか、
全体がものすごく犯罪が多いですね。
うん、凶悪犯罪ではないですか。はい、
そうですね、凶悪犯罪というよりもどちらかというと、まあ交通の犯罪ですとか、
はい、
まあ、あとはその車を狙った車上荒らし、車両窃盗、
はい、
そういった犯罪も多いですね。
なんか前の岡崎警察署長さんが、
はい、
戸ヶ島さんって言ってる、はい、という方なんですけど、戸ヶ島さんなんだけど戸ヶ島ってないと、岡崎は空き家、空き家じゃなくて何ですか、ね、出かける時に鍵閉めないで戸締まりができてない、これは問題だって、結構面白い所長さんでしたけどね。
鉄板のジョークなんです
よね。鉄板のジョークでしょうね、これね。まあ、そういう、いや、それなんかまさに岡崎はまあいい意味で田舎で、
はい、
開けっぱなしで出ちゃうとか、これが悪いんじゃないかってこんな話もありましたけど。
そうですね、うん、まあそういった、まあ、ところもあると思いますし、あとは、うん、まあ何でしょうね、こうやっぱり製造業中心で、はい、いろいろ人がたくさん入ってきて、まあ、外国人も含めて、たくさんの人が共生している中で、まあ、犯罪も起こりやすいという特色もあるのかなと思います。
で、そういう犯罪がの、まあ、時に加害者かもしれませんけど、被害者なんかのこう弁護、
そうですね、
されるわけですよね。
まあ、弁護士でいうと加害者、まあ、犯人の弁護をするというふうに、うん、想像される方も多いと思いますけれども、私なんかはどちらかというと被害者支援を弁護士登録してからずっと中心にやっておりまして、
大事ですね、
はい、なかなかこう今まで置き去りにされてきた、そういう方たちいますので、はい、まあ、寄り添って、まあ、少しでも救済をしていきたいということで取り組んでおります。
弁護士さんというと、まあ、いろんなイメージあると思いますけども、一つにはこう依頼されたことにであれば、まあ、どんなことをしてでもですよ、はい、苦労しろにひっくり返していくのが弁護士だという、まあ一つのイメージもありますけど
そうですね、
うん、それはどのぐらいそういうもんなんですか。
まあ、確かに、はい、依頼者によっては、
はい、
まあ証拠をこういうふうに変えてくれとか、
はい、
こういう主張を通してくれとか言われる方もいますけれども、うんうん、まあ、やっぱりそれはまず職業倫理からそういうことは我々もやってはいけないというふうに教わってますし、まあ、私自身としても、 まあ、弁護士の仕事っていうのは事件に勝つことだけではなくて、ああ、うんうん、まあ、本来あるべき秩序に戻すと、
なるほど、
いうことが使命ではないかなというふうに考えておりますので、なかなかね、そういうところは、まあ、確かに依頼者のためにということで一生懸命やりたい気持ちはあるんですけども、苦労しろにするとかそういったことはできないというふうにお断りしていることが多いですね。
なるほどですね、はい、まあ、昔も政治家は交通違反のもみ消しを頼まれたりとか、まあ、今はそんなことないんですけどね、頼まれもしませんけどね、まあ、それを想像してみれば そこまで やれないぜさすがに、
そうですね、
こういうようなことですね、なるほどなるほど、まあ、いや実はあと3分半ぐらいになっちゃったんですけど、まあ、お二人は、ね、本当に仕事面でも大変な業績を上げておられる若手のお二人だと思うんですけど、やっぱり同業他社からのなんつうんだろう、やっかみっていうのか、なんていうんですかね、そう、まあ、元々ライバルじゃないですか。
まあ、そうですね。
そういう関係性っていうのは、
はい、
どういうふうにこううまくね、顔の見える関係じゃないですか地元で。
そうですね。
どういうふうにどういう工夫をされてますか。もうちょっと志高い質問のがいいですか。
いえいえ、まあでも先生言われるようにですね、まあやはり仕事の取った取られたとかいうのはやはりそのまあ営業ですので、はい、どうしてもまあ存在はするんですけど、はい、ただまあこの警備業においてはですね、どちらかというと横のつながりとかすごく重要な仕事でして、まあそのためにまあ私自身もですね、まあ愛知県警備業協会とかですね、岡崎防犯協会のですね、まあ役員等を積極的に引き受けることによって、まあその取った取られたの中にもですね、またいい情報だとかですね、また協力してやっていけるような情報などを、まあまあ掴んできてですね、この岡崎で、力を合わせてやれたらななんていうの活動はさせてもらってますけどね。
例えばさっきの AI の導入なんかも、はい、
あ、そうですそうですそうです、
みんなで、
もうちょうど岡崎の集まりが、まあ最近春にあったんですけども、まあ弊社が今 AI 取り組んでる中で、まあ大変興味持ってる警備会社さんもやっぱり多いので、まあ先頭を切ってですね、まあAI の警備の新しい形っていうのを作ってですね、それが、まあ確立したら、この業界に浸透させていきたいななんて思ってますけど。
ああ、なるほど、なるほど。
ま
あ
それが今の人手不足の、まあ対応というのにつながってくるんじゃないかなって信じてますけど。
そうか、みんな共通ですもんね、人手不足ってのは別に。
そうです、
どこにしただけの問題じゃないし。
そうです、うん、問題になってます。
なるほど、なるほど、はい、まあ。そういうようなことを率先してやっていくと。
そうですね。
はい、なるほど、なるほど。弁護士会の方で言うと、私、時々弁護士会の勉強会に、ちょこっとだけ顔出してですね、
はい、
なんか熊本の赤ちゃんポストの問題とか、まあ、こういうことも一回、弁護士会館でしたっけ、
はい、
あそこで気に入ったことあるんですけど、ね、はい、そういうなんかこう、弁護士会全体の動きみたいなことにも関わってる。
そうですね。
このラジオでもやってね。
ええ。所詮一人の弁護士ができることっていうのはやっぱり限られてますので、うんうん、やはり多くの弁護士が集まって、
はい、
まあ、研修とか勉強会を開いて、研鑽を深めるとともに、あと地域の皆様のためにも少しでもできることを、はい、まあ、一生懸命多くの弁護士で取り組むという姿勢は常に持ってます、う
ん、ちょっと硬いですね
そうですか、
でも被害者支援なんてね、すごく大事で日本は遅れてると思うんですけど、
そうですね、
これは取り組みがいのあることじゃないですか。
まあ、本当にそこは今まで置き去りにされてきたところですので、うん、しっかりと、まあ、もちろん加害者側の人権というのも重要ではありますけれども、うん、他方で、まあ、被害者支援も取り組んで、まあ、そこをうまくバランスが取れるように、うん、まあ、秩序ある社会というものを実現を目指してやっていきたいなと思っております。
はい、はい、どうもありがとうございます、はい、まあ、もうちょっと突っ込んだ話はこの後飲みに行きますか
ぜひ
警備センターと村上大輔さんと弁護士の市村陽平さんでした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。